ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナーティパータウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パーナティパタベラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダッタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
マカハンニャハラミタシンギョー 殺行事般若波羅蜜多時見悟皆空道一切空役者離し色即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是不服不上不増現世国中無色無住創業式限界微是心に無色性空即法無限界内心無意識界無明薬無無老死薬無老死人無苦不滅道無知薬無徳意無さた般若波羅蜜多時無見見無見見光無最天道無相行涅槃三世諸仏般若波羅蜜多時功徳三脈三菩提智般若波羅蜜多時大事修禅大名修最苦真実不幸説般若波羅蜜多 足節周圧
夏
天夏天波羅夏天波羅波羅波羅波羅波羅波羅波羅波羅波羅波羅波羅波羅波羅波羅波羅波羅波羅あまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道上善ことを恩じ法三思誓願度っていうのはね、あのこの、法話の後に読みますの で, です、ね、はい、結構です。はい、ね、ちょっと一周飛んでまた始まりました。ですね、で、飛んだのはもちろん韓国行ってたからなので、当然今日は、韓国の話が中心になるけども、まあちょっとね、もう空中ってかなりね、いろんなことが立て続けに起こってきます、ね、でそれの、それも非常にみんな大事なことばっかりなので、まあ、その告知をしますけども、告知がほとんど、単なる、あ、こういうことがありますという話ではなくなっちゃうのでね、まあ、ちょっとそれを含めながらね、ちょっとお話ししていきたいと思います。まあ、今日はね、素直に、今日の題は、まあ、韓国リトリートで明らかになったことでいいと、いいですね。まあ、今日はちょっと素直にいきますね。韓国リトリートで明らかになったこと、で、まあ、ただそれはじゃあ韓国の人とか韓国のリトリートの話であるわけがなくて、ね、まあ、当然、まあ、皆さんのとっても非常に重要な話になってきますので、はい、ちょっと告知をいろいろしていくんだけども、告知ね、このポッドキャストでは実は初めてですよね。私の本の、告知を多分このポッドキャストとしては初めてします。ですね、9月の30日に、発売予定です。で、9月30日発売予定っていうのは、9月の30日に日本全国の本屋さんに並んでいるっていう意味で、ってことは逆に言うと、都内のね、大きな書店さんには、もう26日ぐらいから並ぶんじゃないかってね、言われています。当然、時間差がね、都内の大きな 書店さん、田吹の国屋さんとかね、三省堂さんのあたりだと思いますけど、ね、それと全国津々浦の本屋さんまでちょっとやっぱり時間差があるので、でそれでも全部で30日、には、どこでもね、でアマゾンでも多分そのぐらいから、もう発売し始めるかと思います。多分アマゾンはその前予約受付っていうのが始まると思いますけれどもね。はい。で、出版社がね、幻冬舎さんですね。幻の冬の社、たくさんのね、あの、ミリオンセラーを連発してきた、賢者さんという非常にカリスマ的な社長さんがいらして、まあ、もともとカリスマ的な編集者の人が、角川でしたか、を辞めて、ゼロから立ち上げた出版社で、それが今では本当に大きくなって、ね、もう幻冬舎新書っていう、シリーズが、ものも持つほどになりますなってますね。でそれで、その幻冬舎さんの幻冬舎新書っていう、岩波新書とかね、いろいろ新書ってありますけれども、その幻冬舎新書、の中の一冊ですね。幻冬舎新書は、五木さんと中山さんの鬱の力とか、宮台真司さんの日本の難点だとか、上杉隆さんの日本のジャーナリズムが、ジャーナリズム崩壊でしたけどね、なんかとか結構話題、非常に話題になった本を、出している、あの黄色い、ね、黄色を元にしたデザインの、新書ですから、まあ、すぐに本屋行けば見つかると思います、ね。その幻冬舎新書さんから、の、シリーズの一冊として、幻冬舎新書って2ヶ月に1回、出していくんですけども、それが9月の30日に発売になるので、そこで発売されます。でもうね、あの私の手を離れて、最後のゲラの直しも、もうゲラの直しが2回あったんですけどね、それももうほぼ終わって、今編集者さんが最後の調整をしてくださっている。でもうそろそろ印刷所に回って、見本が多分来るんだろうってね、そんな感じですね。だからまあ印刷そのものはそんなに時間かからないけど、印刷に持っていくまでのが非常に手間暇かかって、いますね。で、本の題名なんですけども、これもね、本の題名というのは非常に、鍵を握るので、編集者さんと、あともちろん幻冬舎さんとね、いろんなあの話し合いが行われて、でこちらの希望とか、ね、あの出して、で結局ね、あの本の題名そのものをアップデートする仏教っていうふうにしました。アップデートですね、もちろんインターネットの用語ですけども、ね、で、まあ、あのまあ、今今日ここにいる人、あるいはこのポッドキャストを聞いている人、にはね、あのもう本当におなじみの内容、ばかりなんですけれども、まあ今年になってから仏教 3.0、 今年になってからじゃないですね、今年の6月ぐらいからですね、3.0 っていうことを言い始めていますね。で、まあ、仏教 3.0 っていうのはもともともちろん、ウェブ 2.0 っていうね、あのから取っていて、まあもう一回復習しておくと、ね、21世紀に入って、ね、インターネット環境がガラリと変わって、通信速度から何から何まで、でそれまではある人たある、ね、大きな影響力がある人が情報を流していた、でそれをただ我々は受け取っていただけだったんだけども、もう状況がガラリと変わって誰もが発信者になれる、それも単なる文章だけじゃなくて写真も、動画もで、あらゆる、ものを使って、それを支えるだけのインターネットの、インフラが整ったってことですね。通信速度から何から何まで、ね。で、その時に、今までの昔のインターネットの、常識を持ったままだと新しい現実には対応できないので、今はもう完全に新しい現実が始まっているんだ。だからそれに対応して、やっていかなきゃいけないんだっていうね、 あの覚悟を示すために Web 2.0 っていう言い方が出されました。でもう最近はそれ聞かなくなった、聞かなくなったっていうのは、それが流行遅れになったんじゃなくて、それがもう現実になったからですね、2.0 っていうのは、ね、だからもう言う必要がないっていうことですね。で実際に 2.0 は完全に実現した、ね、もう今は、誰もが当然発信してる。で、まあ、それの一番あの極端というか典型的な例が Facebook とか、ね、Twitter とかそういう SNSS のものですね、だからそこではもうどんどん、発表していってしまう。でそれも昔だったら非常にリンクを貼るっていうのは非常に勝手にリンクを貼らないでよとかね、まあ、なんかそういう非常に大きな問題を含んでたんだけども、もう Facebook、Twitter にしろもうリンクを貼らなきゃいけない。もうバンバン、リンクを貼りまくっていく。でそうすることによって、どんどんつながっていくっていうね。だからリンクを貼るってことすらも全く意味が変わってきてしまった。ね、まあ、ほんのちょっと前までリンクを貼る、勝手にリンクを貼らないでよっていう感覚があったんだけど、今はもうないですよね。もうリンクっていうのはもう、だって要するにウェブに載せた以上それはもう公共のものだっていうのが、常識で、もう載せたのにそんな勝手に見ないでよっていう理屈はもう通らないですね。だってもう載せちゃったんだから、これはもうパブリックのものだから、もうパブリックのあらゆる批判から何からにさらされて、そしてそれを自由に引用されたりするのはもう当たり前のことね、っていう、まあまあ、それがWWW ですね、ワールドワイドウェブ、ね、世界中に張り巡らされた蜘蛛の巣っていう、インターネットの最初期の理想が、まあ、ようやく実現しつつある、ね、っていうようなことで、まあ、もうがらりとインターネットの世界も変わってしまった、ね、でだからがらりと変わったっていうことを、もう一回自覚するために Web 2.0 という言い方がされて、でそれでそれによってまた人間の意識がガラリと変わって、で人間の意識がガラリと変われば、実際にそれに反映されたネットの世界もガラリと変わってしまった、ね、もう昔だったら信じられないような通信速度、で自由にさしている、ね、でそれと、それが2.0 って話で、ウェブね。で、仏教というのも同じように、で、まあ、その考え方を当てて、仏教が 1.0 から 2.0 から 3.0 に、行かなきゃいけない、ね。まあ、これはね、ちょっと後で韓国の話になった時に非常に、韓国と日本というのはパラレルな関係になってますので、じゃあ 1.0 って何なのよ、2.0 って何なの、で、3.0 って何なのっていう、話になって、でまあそれをね、まあ後で詳しく話しますけれども、専門家の人ですね、韓国仏教の、中心的な人たちにちょっと今この間、いつだ2日前か、木曜日の夜ですね、3日前ですね、の夜にソウルの私の友人の禅センターで、ぶつけて、で非常にエキサイティングなことが起こって、たんですけどね。だから それについてはね、日本と韓国を比べながらもう一回今日、その、整理をしますね。そうです。だから、まあそういうことを含めてそういうのが、バージョンが上がるっていう意味でアップデートね。だから仏教っていうのは今までアップデートとは一切関係ないと思われていた。でそれでアップデートを、する仏教っていうタイトルにしようってしたときに、最初は出版社の側からかなり疑問が出て、でなぜかって言ったらば、全然馴染みがないからってね。当たり前で馴染みがあるわけない。だってそれは私言い出したのは私たちなんで、そんな私ら以外は誰もそんなことないわけで、要するに仏教っていうものとアップデートっていうものは そのアップデートが単なるインターネット用語だっていうことだけじゃなくてね、そういうふうにして仏教というものが本当にガラリと変わっていくものなんだ、更新していくものなんだっていう概念がなくて、仏教というのははい仏教です、はい勉強しますで終わり、ね、と思ってたから、だから仏教というものとアップデートというのがどうも結びつかない一般の人には。だから出版社の方でもそこをかなり躊躇したんだけども、だけどまさにね、仏教っていうものとアップデートっていうのは結びつかないから、つかないのがそれが常識だから、だから、そこを結びつけることによって仏教っていうものを大きく動かしていこうっていうのが私のポイントであってね。でそれで最終的に出版社の方もそこで、理解していただいて、で結局アップデートする仏教っていうのに正式に決まりました。でこの間源頭者さんの社長さんを交えた大きな会議があって、そこで正式に認証されましたので、もう本決まりですね。で値段の方がね840円、プラス消費税っていうですね。だからまあ900円ぐらいかなですね。で、はっきり言ってかなり分厚くなります。290ページぐらいになるかな。で、新書でね、290ページでちょっとかなり厚いんですよ。それほとんど宮台真司さんのね、日本の難点と同じぐらいで。で、本っていうのはもちろん、原稿に対して本を組み立てていくときに字をどのくらいの大きさにするか、それから行数をどのくらいにするかでね、同じ原稿でもページが違ってきてしまう。で私らのは原稿が多すぎるので、もうそれをとにかく収めなきゃっていうのはちょっとかなり字が小さくて行数が多いっていうね、ちょっと読みにくいかもしれないけども、まあでももうたっぷりと入ってます。もう情報、あらゆる情報が入ってます。なのでこれを消費税入れて900円というのは非常にめちゃくちゃお買い得だと思いますのでぜひぜひ千円札でお釣りが来ますのでね、してください。で、ね、Amazon で予約してもいいんですけども、まあできるなら皆さんそれぞれの住んでいらっしゃる地域の本屋さんに、注文していただけたら実際動いていくと思いますので、源頭者新書さんだから非常に注文もしやすいかと思いますね。源頭者新書で、9月30日発売のアップデートする仏教で、著者はですね、私と山下良道と、私の兄弟弟子である藤田一生さんという2人の名前が出ますね。藤田一生さんと山下良道の共著という形です、ね、はい。これでそれぞれの本屋さんで予約注文していただけたら非常にありがたいかなと思います。で、それで、藤田さんの、ね、紹介だけちょっとしておきますと、彼は、私はアンタジってお寺にね、最初に入って、で、1982年ぐらいのことで、もう本当に30年前ですけども、で、その時に入って、で、翌年の83年のね、4月の8日、4月8日というのは花祭り、お釈迦様が生まれた日と、大乗仏教の伝統でなってますけどもね、非常に縁起のいい、最高に縁起のいい日なの で、その時に出家得道を受けて、外州のお坊さんとして一緒に歩き始めた。でその後ね、藤田さんの方が、1年早くアメリカのマサチューセッツにあるバレーセントというところへ行って、で私がその後1年後にね、行って、っていう感じですね。だから最初の10年ぐらいは一緒にやって、その後の20年はそれぞれの道を歩いて、で、今年になってもう1回、それを振り返る、作業をしてきた。そんな感じで、この本の内容については多分もう一回9月中に、 非常に詳しくお話しすることがあるかと思いますね。ただね、今日はちょっと韓国の方に、重点を置きたいので、もうちょっとこの辺ぐらいにしてね、私もアメリカ、ヨーロッパ見た後、アジアのミャンマー、スリランカ、ネパール、インド、ね、それからブータンとか、最近ではもちろん台湾、韓国っていうね、大体世界の仏教はほぼ網羅しています。で、藤田さんの方は今蘇都市の国際センターっていうのがアメリカサンフランシスコにあって、そこの責任者所長さんで、北アメリカの蘇都禅の責任、最高責任者で、で、まあ北アメリカだけじゃなくて、この間もペルーとか行ってましたけど、ヨーロッパとか世界中の禅宗の関係のところへもしょっちゅう、行って、まあ、そこで法話をしたり接心をしたりとかね。で、まあ本当に、今の世界の、まあ、主に禅宗ですけどね、が実際どうなってるのかっていうのをもう一番肌で一番知ってる人なので、なので、まあでももちろんお互いもともと兄弟でしたから、全部分かりすぎるは分かってるから、でそれで その2人が情報交換 しましたので、まあほぼね、今仏教という名のもとでこの地球の上でどういう動きがあるのか、についての一番アクチュアルな情報と、まあ、単なる情報だけじゃなく本当のところはどうなのよっていうね、ネットの情報とかね、まあ、本の情報とかあるかもしれないけども、実際にその場所へ行って、実際にその現場の人たちと一緒に、時間を過ごして、深いディスカッションした場合に見えてくるもの、ね、そんなものはインターネットには載ってません。そんなものは本にも載ってません、ね、そういうリアルな生情報っていうのはね、それを私と藤田さんはかなりの量持ってますの でそれを、情報交換 したのでね、まあ、ほぼこの本読んでもらうだけで、あ、今世界というのはこうなってるのかっていうのが、まあ、わかるかと思います。それは多分日本の人がもう想像もつかないような世界です。日本の人は仏教というのは、あ、なんか お坊さんが来てわけわかんないお経を読む、あれなのねっていうのとはもう全く違う世界が、ブディズムという名のもとでこの今地球上で行われていますね。だから、ね、今の現代の日本人として思っている思い描いている仏教の常識を全て捨て去って、今本当に今世界がどうなっているのかっていうことを知っていただきたい、ね。まあそれを全て抑えたとは言わないけれども、まあ一応ね、それを踏まえた上で、でもただね、あそこでこうなってますっていうようなこともちょっとは触れたけども、実はそれが本当は目的ではなくて、この地球上で今ブディズムっていう名のもとで行われていることを全部その現場で押さえてね、ネットでもなく、あるいは単なる本の研究でもなく、実際にその場所に行く、実際にそのリトリートに参加する、実際にその人たちに教える、で実際にはパーソン・トゥ・パーソンのインタビューをする、で実際に団体のディスカッションをする、ね、そういうことをずっと、繰り返してきた結果、今見えているものについてちょっ と私と藤田さんが今見えているものについて意見を交換して、したんですけども、非常にくっきりとしたものが今見えつつある。要するに本当にたくさんのことが今行われているんだけれども、だけどそれをやっぱりまとめていくと、やっぱり 1.0、2.0、3.0 っていうふうに、歴史的に今展開しつつあるのではないか。で、1.0、2.0、3.0 っていうふうに、まとめてみると非常に、すっきりする。あ、こういうことがあります。あ、こういうことが、台湾でこうなってます。韓国でこうなって、インドでこうなって、ミャンマーでこうなってて、アメリカでこうなって、日本でこうなって、わーわーわーわーわーって、
言ってるとなんか分かる分かんなくなるけども、まあそういうことを全部ちょっとこういう、まあ、はい、韓国でこういうことが行われてるのね、アメリカでこういうことが行われてるのね、ミャンマーの、森林草原でこうなってるのね、インドの新仏教徒の人はこうしてるのねっていうようなことを全部、集めてくると非常にきれいに、整理される枠組みがあって、それが 1.0、2.0、3.0 っていうことですね。でそうするとあのなんか、あ、結局こういうことだったのね、なんでなんか変、なんかおかしいなと思ってたこととか、なんかどうもこれ以上なんか前進めないなっていう思ってたことが、あ、それがやっぱりそういう限界だったのね、でその限界を超えるためにはこういう一歩を踏み出せるのねっていうような、うん、ことですね。だから前からもずっと言っているように 3.0 っていうのは 1.0 や 2.0 を否定してるとか批判してるとかっていうことではなくて、もっと先へ行こうよって話ですね。もっと先へ行こうよ、そしてもっと先へ行けるよ、そして行ったらどれほど面白い世界が広がっているかっていうね、そういうことです。でまあただね、私はもう 2.0 でいいんですっていう人とか 1.0 でいいんですっていう人にはまあ猛反発を食らうのはもう目に見えてるんですけれども、だけどもっと面白い世界があるんだからみんなで行かない、でそれ行くためには今までやってきたを捨てるんではなくてね、全部、まあそのままじゃないんだけども、一旦まあほぼ捨てる形になってからもう一回蘇らせてくるっていうね作業をします。私自身がそういうことをやってみました。一旦総統禅というのを一旦捨てて、それからテラバダ行って、でテラバダも一旦捨てて、それからワンダルマというふうになってます、ね。でそうすることによって一旦捨てたものがもう一回蘇ってくるというね、非常にダイナミックなことも私自身が経験してますので、そこをもっと思い切って、やれるんではないのかなと思ってます。はい、繰り返しますね。9月30日発売、幻冬舎新書さんから、アップデートする仏教という題名で、著者が藤田一生さんと山下良人で、値段が840円プラス消費税ですね、っていうことです。まあこれはね、もうこれが毎週言いますけどねしつこくこれから告知しますけれども、あのでちょっとね、本の内容そのものについては多分1回の法話を当てると思います、ね。そのぐらいちょっとあの、重要なことばっかり述べてますので、ね。まあね、あのまあこれで、今年の春にねそういう話が出て、まあ、5月ぐらいから一緒さんと何回も会合して、仕上げの時はもう2人、最初は編集者の人交えてたけども、最後の頃は2人だけでもう一気にコンピューターを打ちながらねまとめてあげていった。まあ1回話をして文字起こしをしたのを元に全部それ書き換えてます。で対談といってもあの全部あの文字書きあの話し言葉もう入れながら、まあ、もちろん全部書き直してますのでね、非常に読みやすい上に、まあ、この私がただ一人バーッと喋っていて皆さんが聞くだけで聞いても、まあ、質問があっても、まあ、ちょっとあの、ね、なかなかいかないけど、まあと私と一緒さんだったらば、まあ、本当にほぼ同じような、ね、経験と理解と知識思ってますので、あのそこで、お互いに突っ込み合いながら一気にいろんな、ものが本当にはっきりしてきたかなと思います、ね。でこのはっきりしたことが、今度の韓国でもさらにはっきりしてきつつあるので、そこを本の内容と、今回は韓国ではっきりしたこととね、シンクロさせながらね、もう一回ちょっとお話ししていきたいと思います。今日はね、はい、 そんな感じですね。で、それで、ですね、藤田さんというのは、新宿にある朝日カルチャーセンターですね。そこでもう、時々、講義をされていて、まあ、あの人は日本とアメリカを行ったり来たりしている人、非常にお忙しいんだけど、まあ、実際にしていて、でそれでね、この本が出版されるので、ちょっと私と、普段は藤田さんだけなんだけど、まあ、今回は特別に私との、公開対談っていうね、形を朝日カルチャーの方がオファーしてきたので、まあ、喜んでお受けして、でこれもね、ちょっとポッドキャストの人は書き留めてくださいね。10月の3日、木曜日、18時30分から20時30分まで、ね、午後6時半から午後8時半までですね。朝日カルチャーの新宿、新宿住友ビルにありますね。あ、私も考えてみると行ったことないですね、朝からっていうのはね。今回初に来ますけども、はい。でもうね、今日先月から、受付を開始しています。でこれね、朝日カルチャーの会員の人の方が安くなるんだけども、会員じゃない人も多少ちょっと高くなるけれども、入れますのでね、ぜひぜひ行かれてください。でこれはね、朝日カルチャーの、ホームページをネットで検索して、でそれで、私の名前か、何かで、検索をかけて、まあ、仏教でね、仏教ということで検索かけていけばすぐ見つかると思います。でそこで、必要事項だけ、記入して送信すると、メールが返ってきて、で数日間のうちに、コンビニの、ね、で支払うための書類が送られてきて、であとはコンビニで、その代金を払って、でそれをその領収書をつければそれはもうチケット代わりになるって、ね、非常にシンプルなシステムですので、だから朝日カルチャーのね、会員じゃない人もぜひぜひいらしてください。繰り返しますね。10月の3日木曜日、午後6時半から20時30分、藤田師匠と山下良道の、ですね、一応講座の題がね、仏教を更新するですね、仏教を更新する。更新というのはアップデートするということですね、っていうふうになっていますね。ぜひぜひ、まあ一応これは衣装さんが書いた文章なんだけども、まあグローバルな時代を迎えた仏教の最前線は一体どうなっているのか、日本の仏教はこれまでの仏教からどのように脱皮してこれからの仏教を目指すべきなのか、禅宗曹洞宗をスタート地点として、海外の仏教に触れながら30年にわたり修行を実践し深めてきた二人の僧侶が現在の仏教を根底から更新するべく形骸化した仏教 1.0、 方法テクニックとしての仏教 2.0、 本来の仏教 3.0 という観点から縦横に語り合う。これからの仏教を学ぼうという人、現在仏教を学んでいる人、いずれにとっても何らかの有益な指針となることを願っているっていうね、っていうような内容ですので、これ多分前になると思いますので なるべく早めに、申し込まれちゃってください。藤田さんも非常にね、あの人もファンの多い人なんですよ。だから藤田さんのファンだけで詰まるとちょっとあれなんで、一般の関係者もちょっと行っていただきたいので、ぜひぜひ一般の関係者と藤田さんのファンが半分ぐらいずつになっていただきたいなと思いますので、ぜひぜひしてくださいでプレッシャーかけちゃう、うん、はい。そんな感じでね、 してますので、はい、で本とね、あの、ですね、まあ、お話しさせていただきました、ね。まあ、朝からについてはもう多分あんまり触れないと思うけども、本についてはね、あのこれからも多分何回も触れていくと思います、ね。はい、それとね、今後の予定なんだけども、来週はね、ちょっと忙しくて、土曜日が、鎌倉の一本で早朝座禅会をやります、ね。で日曜日に、私は名古屋へ行ってマイソルエイトさんで午後の2時からね、あのヨガスタジオさんで名古屋の座禅会で、月曜日に京都へ移動して、今回伊藤園さんですね、山科の伊藤園さんで京都座禅会をします。マイソルエイトの方はマイソルエイトさんに申し込んでください。で京都の方は私に直接申し込んでくださいですね。まあ、ちょうど敬老の日の座禅、あの連休なんでね、それが終わった次の週が、20日からですね、20日の金曜日から、秋のお彼岸の接心になりますので、まだ宿泊、結構ね、宿泊も結構 あれしてきてるので、ちょっと、参加したい人は意思表明をなるべく早めにお願いいたします。まだ男女ともまだ定員にはなってないのでね、ぜひぜひいらしてください、ね。で、それとね、あと10月の体育の日の連休に、沖縄の接心で、まだ遠い先なんだけども、あの飛行機をね、ぜひぜひ早めに、早ければ早いほど、航空券の安く手に入りますので、ね、あの金曜日の日の、午前中たってで、火曜日の夕方か、一泊延泊する人だったら水曜日の夕方に東京なり関西なりに戻る飛行機ですね、それを予約してくださいね。飛行機さえ押さえていれば、接心の方の申し込みは大丈夫ですから、ね。はい、沖縄、本当に素晴らしい場所ですので、まあ、もちろん、ね、沖縄まで行くにはやっぱどうしても交通費とかね、普段の接心よりがかかってしまいますけれども、ちょっとそれだけの価値はある場所ですのでね、久高島で。で、久高島で、接心できるということはどれほど奇跡的なことなのかね、私、まあ言うまでもないですけど。はい、お願いします。あ、そっか。すいません、それとね、告知ばっかりになっちゃうんだけども、あの、インドね、インドもほぼ、予定が決まりつつあります。で、それで、航空券というのは皆さん勝手に取ってもらっていいんだけども、インドの国内のね、鉄道の切符というのは非常に取りにくいんですよ。なので、一貫してこちらで取りますので、インド行きを考えている人は、すぐにご連絡ください。デリーからビールのディアパークに、ね、行くまでね、バダンコートっていう駅まで、夜行列車で往復しますけども、その夜行列車の往復の寝台券ですね、それをちょっと一括して予約したいと思ってますので、ね、ぜひご連絡ください。はい、はい、でそれではね、それではって、まあ、もう別に今までの告知ってわけじゃなくて、もうすでに 1.0、2.0 の話が出ちゃってますので、ね、韓国の話をしながら、ね、話を進めていきたいと思います。で、ね、今日何人かはもう一般の、活動が始まった直後からね、参加されている方なので、よくご存知だと思うけども、まあね、まだ最近、今日初めての人も何かいらっしゃるし、去年ぐらいからね、いらしたっていう人もいらっしゃるし。で、韓国っていうのは実は一般とは非常にちょっと縁が あるところで、まあ、この一般の活動が実際に始まったというのは、 毎週こうして話をして、それをポッドキャストとして流すというね、ことが始まったのは2007年の夏からなんですけれども、まあ、ちょうど6年前ですね。で、まあ、その前に私日本に戻ってきたその1年前の2006年の夏に戻ってきたんだけども、ちょっとねいろんな整理をしないとこういう毎週ガンガンやるっていう活動はできなかったので1年ちょっとお休みいただいて、まあ、その間もちょこっと宇田善歌がやって、まあ、ちょっと他人がね用意してくれた座談会にちょっと呼ばれていくっていう形でやってたんですけども、一方案が主体となって主催してやるっていう座談会はちょっとできなくて、でそれをようやくできるようになったのは2007年の夏からなんですけれども、なぜできないのかっていうのは私がただ単になんかパウメソッドを教えるとかね、そういうことをやろうとしてるわけじゃなくて、それ以上のことをやろうとしてたのでまだ全然準備ができていなかった、っていうことですね。でその1年まあ準備をしてからいよいよ毎週やり始めるようになって、でそれから毎年新しい、ことが加わって、まあ、例えば接心を始めました。それから一方案以外での座禅会を始めた、東京で始めた、でそれから一方案以外での接心も始めて、ね、御嶽さんとか、ね、でそれがもっと広くなって、最初は御嶽さんだけだったんだけど奥多摩のね、今では、福島でやるわ、名古屋でやるわ、京都でやるわ、そして沖縄でもやるわってね、あって、それから、京都名古屋でも2ヶ月に1回行くようになった、それから海外の方も最初はインドだけだったのが、台湾へ行くようになり、で今年から韓国、ねが始まりました。でそういうふうにしてだんだん毎年、活動が増えてるんですけれども、ただね6年前に、一般の活動を始める前に、準備があるしたって言いましたけど、そで2つ最後になって私を何ていうかプッシュしてくれたことが2つあって、でその2つによって背中を押されて、自信を持って始められたっていうのは本当のところで、で1つがねゾンサル・ケンツェリンポチェですね、この写真でいうと一番右の方ですけれども、この間も日本にいらしたんですけどもね、まあ、その方と、まあ、今、チベットのリンポチェの中で一番、実力人気、評判とも高い人の一人ですね、非常に、影響力のある人ですけども、まあ、映画監督でもあるのでこの間は、まあ、去年かまた新しい映画を作られて、でこの間プサンね、韓国の一番南の港町ありますね、そこでプサンで映画フェスティバルがあるんですよ、ね、でその映画フェスティバルにもこの間出品されてそれが上映されたなんて情報が入ってきてましたけどね、まあ、そういうゾンサル・ケンツェ・リンポチェ、2週間ですね、高野山で毎日、徹底的なディスカッションをした、まあ、っていうのはリンポチェ自身が、日本の禅を勉強したいっていうね、希望を持ってこられたので、まあ、私が紹介されて、で、リンポチェに日本の英語の禅の本をお渡しして、でそれを読んでいただいて、それについての、質問とディスカッションという形ですね、2週間非常に濃い時間を過ごして、でそれで、本当に何ていうかな自信を得てね、まあ本当に、まあ、チベットの最高レベルのリンポチェと、話をすることで、あ、自分がやってることは間違いないなってね、っていう、まあ、単に頭が何か私は何か勝手に考えたことではないなっていうね、ことで始めた、ね、でそれが一つと、でもう一つがその前にね、韓国へ1ヶ月行って、 韓国の本当に代表的なお寺がほとんど全部回ったかなって感じで回って、で、あるバギャンサっていうね、白い羊のお寺って書くんですけども、そこでは1週間ぐらいいて、部屋を与えられてずっとそこで過ごして、そういう経験もして、でそこでもちろんいろんな人とお話をしてって、ね、ということで、で韓国へ行ったことと、ケンツェリングと1週間話したことと、でこれこの2つに背中を押されていよいよ、私の一般の活動が始まった、ね、でそれで今回もね今年も全く同じことが起こって、韓国この間先週行って、あ先週じゃないですね、つい一昨日帰ってきたばっかりですけども一昨日戻ってきて、でそれで、であとこの、春からね、藤田師匠さんっていう人と話をしてきた。だから今回は健太林部長の代わりに藤田師匠さんっていう話し合いで、まあどちらも最高レベルの話し相手ですけども、と徹底討論してもう一回自分がやってることを確認できた。でそれで、ね、まあ本当に何て言うかな、6年前に始まった一方案の活動のほぼ、第一ステージっていうのかな、第一期っていうのか、それが今年の夏で一応終わった。終わったって完了したって感じなんですよ。でそれで、いよいよね韓国から始まった、韓国から終わった今日あたりから、まあ、9月ぐらいから、いよいよ第2ステージですね、セカンドステージが始まるかなっていう気がします。もうあらゆる客観的情勢がそうなっていて、もう本が一旦出ちゃったらねちょっと、なんかすごいことになるのはもう目に見えてるわけで、でその時にね、セカンドステージが当然始まるんだけども、そのセカンドステージのコアになる部分っていうものがしっかりしてないと、まあただなんか人なんかに座禅からニーズだけ増えましたっていうだけじゃねこんがらがっちゃうので、そこをねきちんと確かめたかったんですけども、この韓国でね。それが本当にきれいにできたので、今日はねその報告をして、その報告がそのまま、一方案の第二ステージっていうのは一体何なのかっていう、ことがはっきりするんじゃないかなと思います。はい、で、ね、じゃあ韓国ね、っていうのは一体どういう状況になっているのか、そこからお話ししますね。でそれがそのまま、この仏教を更新する、仏教 1.0、2.0、3.0、っていうところと、直接関わってきますので、はい、韓国は、ご存知のようにあそこはチョゲ州ですね、総慶州って言いますけれども、がどのぐらいでしょう、 90% 以上を、ね、占めているところですね。ですだから、まあ、私の知り合いは全部そこの、宗派なんですけども、だから日本みたいにバランスよくなんか、はい、禅宗が2つあります、浄土系は2つありますね、日蓮宗があって真言宗さんがあって天台宗さんがあってっていうね、まあほぼ大体同じような規模と実力の、教団が並んでいるっていうのとは全く違う。っていうかこの日本みたいにこういう、禅宗とか浄土とかね、あるいは真言宗でバージュラーですね、インターナショナルに言えばね、がきれいにこんなに並んでいる、国というのは日本だけなんですよ。で他の国というのはもっと ある宗派が圧倒的に強い、ビルマだったらテラワダ仏教が圧倒的に強い、それ以外はほぼ存在しない。で韓国だったらチョゲ州っていう、禅宗が圧倒的に強い、ね、でその他もちょっとは、 浄土がちょっとあるみたいですけども、数から言ったらかなり少ないですね。ちょっと何パーセントか、まあ 90% って言っちゃっていいぐらいだと思いますけどもね、がある。でそしてそれは、客観的なことを言うと、いわゆる臨済宗の流れですね。まあ、中国の頃にもすでに臨済宗の流れと、曹洞宗の流れと2つ、分かれていて、で、そのうち臨済宗の流れのみが、韓国へ入ってきて、曹洞宗の流れはもう曹洞宗の流れもあるんだよっていうことを聞いたことあるんだけども、でもほぼ問題にならないほど小さな、小さなものですね。だから韓国の場合は圧倒的に臨済宗の流れが強いと、いうことは言えますね、客観的に言っても、ね、でそれに対して日本というのは、臨済宗と曹洞宗と2つあるのが非常に大きな特徴 で、しかも曹洞宗の方が、数的にはね、お寺の数もお坊さんの数も、檀家さんの数も圧倒的に臨済宗よりか多い、ほぼ3倍、1対3ぐらいの割合になってますね、でなってます。で、でもまあ、それでそこでどういう修行がされているのかっていうと、いわゆるの公案ですね、公案を使った観那禅っていうやつですね、でそういう、質問を与えて、それを四六時中、考えるっていうかね、してでそれを、師匠に示して、ああ君はもう分かったね、あ君はまだだねって言って、修行を進ませていくっていう、そういうタイプの、仏教の在り方ですね。ですね。はい。でそうなんだけれども、ここ十数年の間、韓国でも非常に強い、テラルダ仏教のブームがあって、で、まあ私が、これも何回も話してきたけれども、ミャンマーのね、パオ瞑想センターに行ったときに、そこでは本当に数多くの、韓国のお坊さんがいらしてて、でそのうち何人かと非常に親しい関係になったんですけれども、だから、まあ、大量の、韓国のお坊さんたちが今、ここ十数年の間、ミャンマーとか、シリランカとかタイとかに行かれていた。でそしてそのうちの何人かは、チベット仏教の、ね、勉強もしてきた。で、まあ、それが両方するって人も当然いたわけですけどね、っていう、まあ、現実があって、でしかも、お坊さんだけじゃなくて一般の人にも、ヴィパッサナーというのは非常に強い勢いで入ってきてきたんですよ、ね、でじゃあどのくらい強いのかっていうと、まあこれもね、まあ、ここが今日ちょっとお話ししたいポイントの一つなんだけれども、この、まあ、これはもうちょっと関係者と直接話して得たい情報だから、まあ、ほぼ、信頼性のある情報ですけどもと思いますけども、わずかね、ここ5年か10年の間に、リトリートセンターが10もできちゃったんですよ、韓国は。で、でリトリートセンターって言っても多分まあピンとこないので、まあ、さっき写真でお見せしたけれどもね、今回行ったハンサンサ観山ですね、なんかもう写真で見た通りのものすごく大きなお寺で、谷の奥に山があって、谷の奥に道路を作って切り開いて、造成して平らな場所を作って、でも山だから 平らな場所がこういうふうに段々になっていてね。で、一番上のところに、メソ道場と、それから、参加者が住む、ね、場所と、それから一番下のところにダイニングとか、あの別のお寺の事務所的な機能がある場所とか、ね、があって、でだけどそれがもう本当に、全部 坂を上がっていってつながっているというような、ね、あの感じのところ で、それもそこはあの普通の看護のお坊さんがいるというよりか、まあ、何人かいたんですけども、在家の人が、リトリートをする場所として、作られている、ね、でそれよりかもっと大きな、ヴィパッサナセンターがあって、まあ、そこはまだ私行ってなくて、まあ、3カ所ぐらい見たことあるんですけどね、そういうのがまあ10ぐらい作られてしまったですね。日本の場合だと実際にそういうヴィパッサナセンターと呼べるのは本当ご隠家さん関係の2つぐらいで、あとはみんな本当曲がりをしてね、一本が典型的ですけれども、あの1週間だけある場所を借りる、ね、っていうことを、まあ、一本だけじゃなくて他のグループもそうしてますけれども、だから自分たちの恒常的なあの場所はまだ作れなくて、あのそれを持っているのはご隠家さんぐらいで、ご隠家さんのグループぐらいで、あの私、それ以外のところはね、あのそういう、まあ、曲がり、短期の連動をするっていうね、形で、まあ、今活動しているというのは本当のところですけども、それに対して、あの韓国の方はもうここ十数年前、10年、5年か10年ですよね、日本よりかもうちょっと、ヴィパッサナのスタートが遅いと思いますけども、あの5年が10でもそんな大して変わらないと思うけど、まあ、10ぐらいのビートルズセンターがいきなり立ってしまった。でそのダイナミズムっていうのはちょっと驚くべきこと でそれと、あとねもう一つが、あのじゃあそのダイナミズムがあるのはそういうテラバダ、ここ、最近入ってきたテラバダ仏教だけなのかというと、そんなバカなことがなくて、というか、もともとものすごく強いダイナミズムがあるから、テラバダのヴィパッサナに対しても同じものが働いたというだけですね。で一つが、その例の一つがね、ボンワンサっていう、大鳥に、大鳥の大鳥ですね。に岩を、だから、まあ、日本だったら何でしょうね、あのうんあの、大源寺とか法源寺とかね多分呼ぶと思いますけど、まあ大湾さっていうふうに呼ばれていて、あの、まあ、そこは、非常に強烈な岩山のふもとに立っていて、でそれが、建てられたのが、ちょうど小屋さんと同じぐらいでしょうかね、9世紀ぐらいですね、9世紀ぐらいにここで建てたっていう、あの碑が残って、 なんとかという名前の人が、ね、ここでこういうふうに建てましたよっていう日が残って、まあ、それは国宝かなんかに指定されてましたけどね、韓国のね。で、本当にあの韓国のお寺の特徴っていうのは必ず谷の奥に建てられている、まあ、町のセンターじゃなくてね、あの修行道場の場合はね、谷川が山から谷川が流れ始めてくる、そしてこの谷川に沿ってずっとずっと山の中に入ってきて、でそのどん詰まりのあたりに、平らな場所を作ってそこでお寺を建てる、だから韓国の代表的なあの禅の道場というのはみんなそういうふうな場所に、そういうふうな形で建っています、ね、それで、そのボンワンサっていうのが今ね あの、で韓国で一番、評判が高くて、しっかり修行しているっていう場所みたいなんですけれども、あのそこへね、あのリトリートが終わった後に、連れて行っていただいて、でそこはあの外部からの人を、拒絶している、要するに観光客がスッと入ってきてちょっとお寺見学させてくださいっていうのは全然許可していない、そういう場所なんですよ。でそれで、谷川沿いに道路が、走っていて、であるところで検問所みたいなのがあって、そこにあの ガードをしている人がいてね、であのそこまで来た車が、単なる観光客なのか、それとも本当にお寺に用事がある人なのかをちゃんと見極めて、お寺に用事があってお寺から許可されたポイント取ったような人しか絶対に入れないっていうね、そういうシステムになってます。でそういうふうにして、私なんでこんなことを言うかと、こんな場所日本にないからそう言ってるんですよ。ですね、あのこういう情報は皆さんにあの一体状況はどういうふうになっているのかを知ってもらうために今情報を与えていて、でそれは同時に日本ではこういう場所がないんだよってことも言っています、ね。でそこへ入っていくと、いきなりお寺が目の前に現れて、でお坊さんたちがたくさん、歩いたり掃除したりいろいろしている、非常に活動的な生き生きとした雰囲気のお寺で、であの本堂の中に案内されて入っていくと、非常に、まあ、お釈迦様を中心にいろんな菩薩たちがあって、実にピュアなバイブレーションに満ちた場所ですね。でそれで、あの碑を見るととか説明文を見ると、ああ8世紀か9世紀に建てられたのねっていうね、ことじゃないですか。でそうするとね、その歴史的なことと、あの、今目の前の100人ぐらいのお坊さんたちが一生懸命、修行しているっていう状況を見ると、日本人として想像するのは、ああそうか、じゃあもう9世紀ぐらいに建てられて、その後ずっとこういうふうにして建物が維持されてきて、お坊さんたちもずっとこういうふうにいつも100人ぐらいがずっと修行してきたんだろうなって思うんですよ。日本人としては全然違うんですよ。全然違う。でどういうふうに違うかというと、でその後ね、そこの、トップの人、なんとかすみぶてちょっと名前聞き損なったんですけども、あの人と、まあ、日本で言うと住職、単なる住職じゃないですよね、禅師様とか長瀬のあたりのレベルだと思いますけども、人とちょっと結構30分40分ぐらいお話しする機会があって、まあ、そのお坊さんが、説明してくれてね、どんなものどんな風になったのか、でその説明によると、30年前に来た時にはほとんど建物もろくになかったって言うんですよ。建物が、まあ、一つあるぐらいでほとんどなかった。でそこで、その坊さんを中心にみんながやっていくうちに、だんだんだんだんと人が集まるようになって、で人が集まるようになって、当然お金も集まるようになって、でそれで次々と建物が建てられて、でさらにお坊さんたちが来るようになって、で、30年経った今はこんなふうに非常に立派な建物が建てられていて、でお坊さんたちも今100人行ってましたけどね、100人ぐらいの人がやっていて、で大学には女性たちが働いてたり しましたけどね、そういういかにも本当に、私らが韓国の禅寺っていうので想像するような禅寺が今目の前にあるんだけれども、これは必ずしもずっと1000年間も同じだったということでは全然なくて、たったここ十数、二十、三十年の出来事だっ ですね。だからその前には建物すらなかったっていうようなもので、でこれどういうことかっていうと、そのなんていうかな、でそれに対して日本の高野山っていうのは、弘法大師があそこに建てられて、でまあそれはもちろんいろいろあったかもしれないけど、まあ時々火事で燃えちゃうねがあったかもしれないけども、またすぐに、再建されて、で再建された時は火事で燃え落ちたのと全く同じデザインで、全く同じ、大工の仕事のやり方で、で全く同じものが復元される、ね、だから日本のそういうお寺っていうのは、過去にもたくさん過去に建てられて1000年以上前に、でその後ずっとこういうふうにしてそのまま続いてきて、で時々燃え落ち火事で燃えちゃっては再建されて、でそういうのをまあ 3,4 回ぐらいここ1000年以上の間に経験してきたっていうお寺が圧倒的に多いんですよ、日本だと。だけども韓国の場合は本当にもうお寺がゼロになっちゃうとかね、ことがいくらでもあって、でゼロになったらまた作ればいいやっていうふうにして作って、でボンアンサーっていう、今韓国仏教で一番評判のいいお寺ですら、たったここ20年30年の間にできた、ほぼゼロからできた。でそれから一般の人がリトリートするようなヴィパッサナセンターもたった5年10年の間に10もできちゃったっていう、このダイナミズムですね、これには私は本当に圧倒されました。まあ なんていうかな、で例えばね、だから一つのお寺がそれだけ立つってことは一体どれだけの人の熱い思いがそこに集まり、で、まあ、はっきり言って経済的なことも大事だから経済的にもお金が十分集まり、でそしてそれを実行に移して、でその後立ったら立った後できちんとメンテナンスをしていくっていうような、ことですね。その何も何百年前からそういう立派なお寺があってそれが続いてきたってことじゃなくて、何もないところにわずかここ数十年の間にゼロから作っちゃったっていう、このダイナミズムは本当にちょっとすごいし、やっぱこれは日本の人にぜひぜひ見ていただきたいポイントの一つなんですよ、ね、で、だからでその時にね、なんていうかな、やっぱりそのなんかこれが大事だよねって思った時に、それに対して本当に動く、その動きの凄さっていうのが、それが単に現状維持を、とにかく現状維持をしていく、行けばいいんだっていう精神のあり方とは全く正反対のあり方ですね。だからそうなった時に、あ、こういう人たちが例えばビジネスをやった時に、まあ、大成功するだろうなと私はやっぱ思うんですよ。っていうのは現代のビジネスの状況なんて、例えば電話ってものにしたね、したって、この間ついこの間も固定電話しかなかった、それが携帯が現れた、そして携帯がだんだんだんだんと機能が高くなっていった、ね、だから今までの電話の常識が一切通用、しない状況、今までの現状維持だとすぐに負けてしまう状況の中で本当に勝負をかけて、ね、サムソンが、ね、今1位になった。なぜそんな日本の技術に劣るのじゃないですよね。もうご存知のようにサムソンのセールスマンというのは地球上のあらゆるところへ散らばって、本当に先進国だけじゃなくて ね、第三世界のすごいとこに、すごい偏僻な場所にまで彼らは足を運んで、サムソンのスマートフォン、スマートフォンなり何なりを売ってきた。その、まあこれはもうビジネスの人だったら誰もが言うことですけども、もう根性が全く違う。ね、で、もう状況が違ったと、もうどんどんどんどんいらないものは捨てていく。で、新しいものを大胆に取り入れていくっていうね、いうことで、だから、ああ、ヴィパッサナってものがなんか来た。これちょっとすごくない？これちょっとすごいよね。だったらちょっとすごいんだってみんなでやりたいんだけども、ちょっと場所がないから、場所がないんだったら作っちゃおうってね。っていうような感じで、で、作っちゃおうって作ったのが、そんなチャチなものを作ってないんですよ。本当に山一つ切り開いちゃうとかね。山一つ切り開いて、そこに建てちゃうとか。そのぐらいのことをやってるのね。過去の人っていうのは。だから、これすごいよね。ヴィパッサナすごくない？ね、今まで私らは公安禅しか知らなかったんだけども、公安禅ってちょっとよくわからなかったんだけども、このビルマから来たヴィパッサナっていうのはちょっと、これちょっとすごすぎるって言って、すごすぎる以上はこれなんとかしなきゃいけないよねって言って、本当に非常に熱い思いが集まって、一気にことからが運んで、あっという間に、それまで何もなかった山が切り開かれて、お寺が、リトリートセンターが建ってしまうっていう。何なんだよ、これはって。で、本当に私は思って、なんか日本の電機メーカーがサムソン一人に全部ボロ負けしちゃったっていうのがなんか非常によくわかるような気がしてね。ああ、そうか、これだけ臨機応変に現実に対応して、でも大胆不敵に熱いものを注ぎ込んできたんだなってね。で、そういう思いで韓国の人っていうのはヴィパッサナセンターを10も一気に作っちゃったんだな。そういう思いでサムソンっていうのはスマートフォンを、あるいは普通の携帯を世界中に売ってきたんだなってね、非常によくわかります、そこら辺がね。で、まあそういう、ダイナミズムがあって、でとにかく物事が動いているっていうのが、韓国のあり方、実際のとこですね。今2つの例を挙げて、リトリートセンターと、それから、ボンワンさんに代表される、韓国の非常にオーソドックスな、チョゲ州のお寺でもそうですね。チョゲ州のお寺、大きなお寺も私も全部6年前に回ったんだけども、どこも新しく建物を建て直したりいろいろして、全くだから、古いものにふんぞり返っているっていうことはない、常に何か新しく作り直しているっていうね、その凄さですね。これは本当にびっくり仰天です。もう私もいろんな情報が入ってきてたんだけども、実際に行ってみてやっぱりそれを強く感じましたね。はい。でそうなんだけども、まあここら辺からね、今日のさっきの、本の話とつながってきて、じゃあそれだったら、韓国仏教っていうのは未来はバラ色なのかっていうと、まあ基本的にはバラ色なんでしょうけども、この先どうしても越えなきゃいけない、一線があって、壁があって、で、それを超えていかざるを得ないだろうな、ね、でそれが、まあ、今日本当に、お話ししている、仏教を更新する、アップデートするということと、絡むというか、まさにそこなんですよ、ね、でじゃあ 1.0、2.0、3.0 って一体何だったのかって言ったらば、日本だとね、もうとにかく今、 規制仏教がとにかくもの動いていない、ね、あらいろんな理由によって、でそれであのお寺で今いろいろ、ね、悩んだり苦しんだりしている人がお寺へ行ってそこで何かあの治療を受けるとかアドバイスを受けるとかっていうことがほとんどできていない、まあ、もちろん頑張っているお坊さんがいるのはもちろん私も知ってるし、いろんな活動をしているお寺が、ね、あるってことももちろん私は知ってますけれども、でも圧倒的に多数はそうではない、ね、でそれで、一般の人が仏教について話すときは何かわけのわかんないお寺お経かどうのとか、買い物料に、100万円取られちゃったとか、ね、そういう話ばっかりでいい話が何一つして入ってこない、ね、でそれに対して、そんなんじゃおかしいよねということで、2.0 のヴィパッサナが入ってきて、でこれは、まさに自分の心を問題にしているから、心の問題について何も答えてくれなかった、1.0 に絶望した人たちがもう一気にそっちへ流れていったっていうことですね、でそれが 2.0 ですね。でそれってでそうなんだけども、じゃあそれでめでたしになったかというと、残念ながらそうはなってなくて、何がこの瞑想のやり方そのものにどっかなんかちょっと思わぬところに落とし穴があるそうな気がしている。でその落とし穴に気づいて、それを乗り越えた、のが3.0っていうそういう流れですね。それがまあ日本ではの話です。 1.0、2.0、そして 3.0 ですね。だから当然一方案というのが、3.0 をやる場所だ、っていうことをずっと言ってきて、だけどなんかね、まあ、中にはね、なんかあの須田町原さんというあのビルマのペパーメソッドを完了した人で、だからパーメソッド教えてるのねっていうふうな、誤解できちゃう人もまあ時々いるんだけど、最近は非常に少なくなってきたんですけどね、まあ、中には時々いるんだけど、まあ、要するにヴィパッサナーをなんか教えてるみたいっていうね感じで、ヴィパッサナーってよくわけわかんないけど、まあとにかくヴィパッサナーを勉強してみたい、ヴィパッサナーってどこで教えてるの、まあいくつかね ご縁家さんとかいろんな場所があって、でまたそのリストの中になんかあの一方案も含まれていて、なんか一方案っていうところでもヴィパッサナーを教えてるみたいって感じで来て、でじゃあヴィパッサナー教えてくださいって言われてもちょっと違う。でなぜかといえば、それは 2.0 と 3.0 の違いですね。だからここで一方案でやろうとしていることが 2.0 ではもうすでに全然なくて、3.0 のことを今やろうとしているっていうことを、まあ時々話して、で今年の春から夏にかけてぐらいからかなり話をして、それで、あ、そうか、一方案で要するに仏教 3.0 をやる場所なのね、だから当然それは 2.0 の場所とは全く違うよねっていうのが、ようやく理解してくれたかなっていう感じですね。まあもともと一方案と関係のある人はそれよく知っていると思いますけれども、関係なしでね、あのネットかなんかで調べて、ヴィパッサナの情報かなんか調べて、それで一方案が上がってきたから、なんかで一方案に来ても多分もう面食らうもいいとこだと思いますけれども、ね、はい。でそんな感じで、あの物事が進んできていますですか。それが日本での物あの仏教の展開の仕方ですよ。でそれで日本では、まあ、一本が今仏教 3.0 っていうことを、1.0 から 2.0、 2.0 から 3.0 にバージョンアップデートするっていうことをやっている、 こを理解してもらえたら、あの 2.0 のヴィパサナと一歩庵と2つ同じように並べるってことはもうありえない。同じようになんか体の感覚を見ていて もう全く違うことをやってる。一方は 2.0 の文脈の中で、一方は 3.0 の文脈の中で、ね、それをきちんと、理解してもらえる、まあ、それまあそのことばっかり話してきたんだけども、なかなかね理解してもらえなくて、あの結構あれしてたんだけども、でじゃあ韓国どうなってんのよっていうふうに思うじゃないですか。で今も確認したように、日本仏教と韓国仏教っていうのはもう双子です。双子の関係ね。なぜかといえば、両方とも中国から、持ってきている。で韓国は中国の臨済禅を持ってきている。日本は中国の臨済禅と曹洞禅の2つを持ってきている、ね、だから読むお経も全部共通だし、ね、話を読んで、ね、で勉強する、テキストも ほぼ共通だし、ね、中国の禅僧たちの語録とかいうものを、勉強して、ね、だからそういう意味で完全に、まあ、二卵性ソーセージみたいな関係なんですよ、韓国仏教と日本仏教というのはね。内容から言ったら、そこをまず押さえてくださいね。だけどもかなり、現状は違っていて、最初に与田さんがね、あの質問してたけども、韓国の場合は出家の僧侶というのはがっちりといる。で彼らは 何人って言ったかな、 ある一定の数がいて、で彼らはもう修行専門のお坊さんとして認められている。で、要するにどっかのお寺の責任を取る必要はない。まあ日本でそういうのを雲水って呼んでたんですけど、雲と水です。雲と水のように流れていく、一箇所にとどまらない。で、で韓国中に修行道場っていうのがあるから、そこへ来て、で安吾っていうやつですね、まあ一番寺場のでいわば和ね、和っていうのはあの、インドっていうのはもう雨季が、雨季と寒季の差が非常にはっきりしていて、で雨季になると水が、雨がずっと降り続いて川が氾濫して、非常に旅行に困難である。まあ今ね、あのもちろん鉄道とか何か発達したから雨季になっていきなり交通がストップすることはまあほぼないですけれども、まあ時々、大雨が降って道が塞がれたりとかね、そういうことはあるとしてもですね。だけどお釈迦様の頃は雨季で雨が降りすぎて非常に旅行が困難なの でその間、雨季の間は、和沙って言って3ヶ月間、みんなで一緒に生活、修行生活を行うと、いうことが行われていて、でそれがあの、インドだと和沙っていうのは夏ですから、春から夏にかけて、だから春から夏にかけてそういう和沙が行われる。テーバの国だと大体まあ7月から始まって7、8、9の3ヶ月ぐらいが標準ですけどね、まあそういうものがある。でそれの伝統に従って東アジアでも、3ヶ月の和沙、それを安吾って言いますけどね、夏の安吾なので下安吾って言い方しますけれども、安吾っていうのは安らかの安で、ね、安心の安に、吾はリビングルームのことを居間って言いますね。その居間の居のことですね、ですね。で安吾だけども東アジアの場合はちょっと雨季とあんまり関係ないから、それを年に2回設定して3ヶ月3ヶ月やる。でそういうさっき言った雲水って呼ばれる、日本で呼ばれる修行僧たちっていうのは、ある時期が来たらその修行道場に集まって3ヶ月間一緒にやって、 それから3ヶ月終わったらまた旅に出て、でまた次の3ヶ月にまでに居場所を決めて、でそこからまた3ヶ月一緒にいてっていうことを繰り返す、ね、だから、ずっとそれを修行を、する、なんていうかなことも許されているわけなんですよ、ね、だからつまり何が言いたいかというと 1.0 の状況が日本よりかはるかにいい、修行者っていう立場のから見ると、つまり自分が修行僧として生きていこうと思ったらそれが可能である。韓国ではなぜみんなが支えてくれて行き場所があって、それも単に1年とかじゃなくてずっと続けていかれる場所がある、ね、日本の場合は 1.0 の状況というのは、特に修行者にとっては一番きつくて、修行道場に何年もいられる、いることはできなくて、でも出た後行く場所がどこにもなくて、でどこにもないんだったらアメリカ行っちゃおうって言ってアメリカ行っちゃったんで、アメリカ行っちゃったんですけどね。あのでそのアメリカ帰ってきてからもうどこにも場所ないから、どこにも場所ないんだったら作っちゃおうって言って場所作っちゃってる、ね、だからまあ日本の場合はそういう場所がないからもう海外行くか、日本で小さな場所を自分で手作りするしかない。だけども韓国の場合はちゃんとそれがシステムとして動いていて、で何百人のお坊さんたちがそういう、はい3ヶ月間ここにいて、修行します、はい終わりました、ちょっと旅行して、で次のとこへ行ってまた3ヶ月間になる、ね、まあ、実際は3ヶ月よりかちょっと延長があったりして、もっと3ヶ月じゃなくて4ヶ月になったりしてるみたいですけどね、まあ、それはまあちょっと別の話ですけども、そういうふうにして非常に、出家した修行僧が、修行できる環境がほぼ理想的に、整っている。である、じゃあ私このお寺でこれから3ヶ月 お世話になりますって、頭を下げると、はいじゃあ君はここのお寺、あのこの部屋にいなさいって言って部屋を与えられて、まあそのいる間は当然食事も出るし、ね、いろいろあって、まあ、もちろんあの滞在費というのは取るわけないし、ね、でそういうふうにしているってことは、じゃあこれだお金誰が出してるのって話になるじゃないですか。だけどそれをこれ大事なことだよね、お坊さんたちが一生懸命あの瞑想するのはね、でそしたら私は この、 あのお寺に寄付するわっていう人が当然いるってことなんでしょうね。これこのシステムが成り立つってことはね、だからシステムが成り立つ、つまり修行僧が修行できるっていうシステムが韓国の場合は成り立っている、日本の場合は全く成り立っていないっていう差がある。でこれはちょっと抑えてくださいね、きちんとね、こういう状況認識というのは非常に大事だから、じゃないとみんな仏教といきなりファンタジーが始まっちゃうからね、全然リアリティに基づかないファンタジーでペラペラペラペラなんか喋って、そんな情報どっから手に入れたら、なんかネットに出てたとかね、ネットに出てくる実際場所行けばいいじゃないっていう話なんですよ、ね、だから、そういうふうにしてあの、日本では成り立たないけど観光では成り立っている。じゃあこのシステム全体が成り立っているのはなぜ、当然サポートする人がいるから。じゃあなぜそういう人たち、なんでそわざわざそんなサポートするの、価値があると思うから、結局ここなんですよ、価値があると思うからサポートする、サポートしてくれるからこのシステムが成り立つ、でシステムが成り立っているからお坊さんたちが、心配なく修行ができる、で修行した結果当然結果を出さなきゃいけない、ね、悟りというのはこういうことだってついに分かったということを今までサポートしてくれた人に返している。でそうするとサポートした人も本当に、ああサポートして本当に良かったなと思うじゃないですか、ね、それではじゃあさらにサポートしていこうっていう、ね、気になる。でそういうふうにうまく回っているわけね。だから日本の場合も全く回っていない、なぜ、誰も価値があるとは思っていないから、座禅とか瞑想なんかに、ね、あくまでも非常に少数の人のことになっている。 で、そんな、そのためにお金を出そうなんて気は全くないし、だからシステムとしても回らない。だからシステムとして回らないから、よし、座禅に、一生座禅するぞと思って、人生をそこにかけた人でも一気に行き詰まってしまう。ね。行き詰まった果てに、どうしたらいいの？もう行く場所ねえぞって言って、じゃあもうアメリカ行くぞって言って、アメリカ行って、アメリカ行ったら、今度は、まあ、アメリカではアメリカのシステムがあって、まあ、成り立ったんですけどね。まあ、だから、まあ、私とか一緒さんというのはもうその、現場をで地を這いずり回ってきたようなものだから、まあ、全部知り尽くしてますけども、だから私らからすれば、韓国仏教ってもう理想的なあり方なんですよ、修行に関していけば。でもね、でもだったらそれじゃあ今までの公安禅だけやってればいいじゃないって。でその修行のシステム完璧なんだし、修行しようと思ったらいくらでもできて、一体とで本当にね、ボーアンサーっていうのは本当に私も玲子さんも橋本君もみんなでちょっともうびっくり仰天するぐらい素晴らしいお寺だったんですね。でも本当に雰囲気が、単に建物が綺麗だって話じゃなくて、とにかくお寺全体の雰囲気が良くて本当に生き生きとしている。あそこは本当に、ね、次に来年韓国行くときにまた一緒に行って、来年韓国一緒に来てくれた日本の人と一緒にまた訪ねたいと思ってるぐらい絶対見てほしい。みんなに本当にこのポッドキャストを聞いてる全ての人に見てほしいお寺なんですよ、そこはね。でまあそうなんだけどもそうなんだけどもじゃあそれだけやってればいいじゃないって話になるじゃないですか。じゃあなぜそれなのにそれだけ完璧な修行システムがあって、これだけ完璧なサポートも受けている韓国の坊さんがなぜわざわざミャンマー来るのよって話になるでしょ、問題はね。でミャンマーに来る人はそんな一人や二人ではないんですよ、もう大量に来るんですよ。で韓国の人っていうのは団結がものすごく強いから、一人の人が例えばパオへ行って、あ、パオメソッドっていいぞって思ったらその情報が一気に流れて、で次の年には大量にやってくるわけね、という人たちなんですよ。日本で私がパオ行って、あ、いいなと思ったんだけども、私がいいなと思った情報なんかどこにも流れないんですよ。私隠してるわけじゃないんだけど、で私の情報を来て、で次の年に30人の日本のおばさんがやってきたなんてことは起こらなかったわけね。誰としてこないんですよ、完全に無視されたわけだし。だから韓国の人がワーパオへ来て、パオメソッド素晴らしい、パオセアドも素晴らしいっていうことを思ったらば、そういう思いっていうものは他の韓国人に一気に伝わるのね。そしたら次の年には20人来るんですよ、お坊さんたちが。そういう人たちなのね。そのぐらい情報の、伝達の仕方が濃くて、で20人来たって20人のほとんどは英語喋れないんですよ、本当に。だからそのうちの1人が英語喋れるのは、まあ、1人ぐらいいるから、1人か2人ぐらいね。でその人たちが通訳してやるっていうね。だからろくに英語も喋れないような人がいきなりミャンマーに来ちゃって、でも英語が喋れる人を通訳としてあれして、何とか修行するということが行われている、ね。まあそうなんだけど、なぜよって話になるじゃないですか。それだけ韓国のお寺の事情が素晴らしいのになぜわざわざミャンマーまで来るの、っていうとこね。でそういうお寺っていうのは在家の人の座禅会とか精神とかリトリートも非常に熱心にやってるから、在家の人でも、そういうお寺で修行できるんですよ、韓国のお寺でね。だからそしたらソウルの普通の人が韓国の普通のトラディショナル お寺行けばいいじゃない。なんでわざわざミャンマー行くの、なんでわざわざミャンマーから来た先生のリトリートに出席するのって話になるでしょ。 で、なんでわざわざ銃もリトリートセンターを作っちゃうのって話になるじゃないですか。わかります？ね。だから、なんていうかな、日本の場合は仏教 1.0 っていうのはもう、なんていうか、実際にもう機能はしてないから、機能してないからもうしょうがなくてみんな 2.0 へ行ったんですよ。ね。だけど、韓国の場合は 1.0 はちゃんと機能してるんですよ。ね。ちゃんと理想的に機能してるんですよ。で、そうなんだけども、それでもまだ 2.0 へかなりの人が行ったわけね。で、その結果として銃も立立戦略ができちゃった。そのぐらい 2.0 が強いってことわかるでしょ。ね、銃もリトリートセンターができちゃうっていうことの意味わかるでしょ。わかりますね。どれだけの人がそこに関わってるのか、それがどれだけの人が強い熱い気持ちで関わってるのか、そしてどれだけの人がそのためにはどんな犠牲を払ってもいいと思ってるのか、その結果として銃のリトリートセンターができたってことじゃないですかね。で、まあそうなんだけどもだから 1.0 も 2.0 も韓国の場合熱いんですよね。で、それだからこそ、私らがやっている 3.0 っていうのは、実は多分韓国に一番受け入れてもらえるだろうな。もし本当に分かってくれたら。で、もし、それだけ熱い思いで今 2.0 をやるとするじゃないですか。ヴィパッサナをする。パオメソッドをする。ゴインカメソッドをする。マハシメソッドをする。ね。する。で、もしね、まあ私らが今指摘している 2.0 の、その 2.0 では誰が瞑想するのっていうのが一切問われない。で、一切問われないのは非常に深い理由があって問われないわけで、なぜかって言えば、この Thinking Mind 以外の主体っていうものは 2.0 の場合は考えられないから。考えられないんですよ、原理的に、ね、だから 2.0 の先生たちからは誰が瞑想するのかっていうことに対するインストラクションは一切与田さん受けてないんですよ。それ受けてないのはあの人たちが隠してるわけでもないし騙してるわけでもなくて、あの人たち自身の頭の中にもないんですよ。その Thinking Mind 以外のものが瞑想するんだよっていう、お猿さん以外のものが、ね、だからもう後に残されたのは、今のままだったら与田さんのお猿さんピョンピョンピョンピョン跳ねちゃうから、ね、で全然呼吸なんか見えないから、だから与田さんに唯一残された手段はとにかくお猿さんを手なずけてなだめるっていうことしかもう発想としてはないんですよ。ないわけね。だから今の親はピョンピョン跳ねるけど、お前とにかくそんなピョンピョン跳ねるなよ、もうちょっとおとなしくしろよって言ってね、とにかくお猿さん頭撫でて背中撫でてとにかく気持ちを落ち着かせて、やっとお猿さんなんか言ったりしたっていうね、ことを狙うしかないのね。そういう教えだったでしょ。わかるでしょ。 ね。で、問題はじゃあお猿さんっていうのは本当におとなしくなるのかって話なので、なった？ならないよね。いいとこまで行くんだけども、なんか、あ、ちょっとちょうど2歳ぐらいの一番やんちゃ盛りの、ね、男の子が、あ、なんか、あ、やっとさっきまで騒いでたのに、ちょっとおとなしくなったから、これで寝てくれるかなと思ったら、またいきなり騒ぎ出すようなもんでね。で、1時間寝ても、またすぐ起き出してやっちゃうようなもんで。だから、お猿さんをいくら手なずけても、多少は一時的にはおとなしくなったとしても、でもまた、うわわわってなってしまう。なんか本当に、エンドレスな試みで、結局私らが出した結論はお猿さんには無理だぜっていう結論だったわけね。だからお猿さんに瞑想させること自体が原理的に違うんだよねって話、そういう結論を私は出したんですよ。それを出した途端に私は 2.0 から 3.0 へ飛んだんだけども、ね、だけど 2.0 の中でどうしたってお猿さん以外のものってのはありえないから、だからお猿さんをとにかく手なずけるっていう方向しかもうないのね。原理的にそうなんですよ。だからその時に 今言ったように韓国では 1.0 も 2.0 も熱くてものすごい強いパッションでね、情熱でもってやるわけで、情熱でもってやった時に情熱でもって一生懸命お猿さんを手なずけるじゃないですかね。だけどもじゃあ情熱があればお猿さんを手なずけられるかっていうと無理なんですよこれは。で情熱があればあるほどお猿さんもさらにカッカカッカしてね、唐辛子食べ過ぎちゃってねでどうにもならないところへもう韓国の 2.0 の人が行くのはもう目に見えてるのね。目に見えてるんですよ。でもうすでに行っちゃってるし、だからこの間、3.0 について私がね、ソウルのあのサンドン、全センターってとこで、話をして、でそこの同調は、私がミャンマーにいた時に訪ねてきてくれた人で非常に私と親しい人なんだけども、と彼は私が言っていることを完璧に理解してくれる。彼は著下宗のもう本当に子供の頃からやってきた人 でその後オックスフォードへ行って、オックスフォードで PhD 取った人ですけどね、もうバリバリのインテリで、まあ、著下宗を代表する人になるでしょうけどね、今は著下宗の大学の多分学長みたいな形になってるのかな、うん、ような人 でそういう人が、まあ、私がお猿さんじゃないんだよ、お猿さんを手なずけるんじゃないんだよっていう、3.0 の話に本当にその通りって言って、でそこで 2.0 との圧倒的決定的な違いがあるねっていう話も理解してくれた。でつまり 2.0 をそれだけ熱くやってる人だからこそ 2.0 の限界っていうものを強烈に感じるだろうな。でその時にようやく私が 3.0 って言ったことの意味が一番強くね理解してくれるのは実は、仏教 2.0 をやってる韓国の人なんじゃないかなっていう気は今度のリツイートをやっても感じましたけどね。っていうのはこれはねやらないと分かんないんですよ。つまりお猿さんを手なずけるってなんとなくできそうに思えたじゃないですか。言われたらなんとなくできそうに思えたでしょ、与田さんだってね。だけど本気でやったらできない。だから本気でやらない限り分かんないんですよこれは。でいい加減に瞑想やってる人たちが私の言うことは分かんないっていうのは分かるんですよ。つまりいい加減にやってる人たちは お猿さんもなんか手段づけないおとなしくなってそしたら呼吸とか見えるんじゃないのって思うに決まってるじゃないですか。じゃあやってみてよって私は言いたいのね。やってみてよ、どうぞお猿さんを手なずけてみてよってね。本気でやってみてよ。本気でやってみたらお猿さんが手なずけられてありえないってことはわかるから、それはわかる絶対にみんな、ね、でその時に初めてお猿さんっていうのはどうこうどう頑張ったって手なずけることはできないんだなって分かった時に全く違う道が開かれる。でそれでじゃああなたはなぜ最後の日にねもう空港出るソウルを立つ直前の日の朝にソウル韓国を代表するなんか仏教新聞からインタビューを受けて、インタビュアーがかなり突っ込んだ質問をされて、じゃああなたはなぜ曹洞宗を出てミャンマー行ったのとかね。でもミャンマー行ってせっかく瞑想メソッド終わったのになぜそれを教えないのとかね、かなり突っ込んだことを聞かれたんですけども、まあさすがにみんなよく分かってるなポイントかなと思ったんだけど、で結局ねそれはどういうことかというと、まあ私はよくね20年間曹洞宗の座禅やってきて、曹洞宗の座禅というのはあなたはもうすでに悟ってるっていう座禅なんですよね。でそのいきなり若い時にお前はもうすでに悟っている、悟った上で座禅しなきゃいけないんだよっていうふうに言われて全然ピンとこなかった、ね、でそれがそのままピンとこなかったから、ミャンマー行きましたっていうような話を、まあ、私はいつもしてるじゃないですか。だけど今ね振り返ってみるとそれどういうことかというと、お前はすでにもう悟ってるんだぞ、それは今の一般の言葉で言えば 与田さんの中にすでに青空が広がってるんだよっていう意味だけどね。だけどそのお前はすでに悟ってるんだよって30年前に聞いてもピンとこなかった。だけどじゃあそれは意味なかったのかっていうととんでもないわけですよ。私は20年間自分はすでに悟っているっていうことを考え続けた人間なんですよ。悟道禅っていうのはそういうもんなんですよ。お前はすでに悟ってるんだぞって言われてその上で座禅する。だけどどこをどう考えて自分はすでに悟ってるとは思えないっていうのが20年間の私の、やってきたことなので。でもじゃあそれは無駄だったかというと全然無駄じゃなくて、20年間自分の中に青空が広がってるんだぞっていうことをずっと感じ続けてきた人間なんですよ私は。まあ相当中の人みんなそうだけどね。その基礎があったから、ビルマの最後の時に青空に触れた時に、あ、自分が既に悟っている、つまり自分の中に青空が広がっているってことは結局こういうことだったのかっていうのが分かった。でよく私言うでしょ、パオメソッドの最後に来ても全然疑問に持たない人がいて、でそのままパオメソッドを教えている、それが私には分かんないってずっと言ってきたんだけども、ようやく分かった。どういうことか、私はね結局パオメソッドもやったんだけど、その前20年間相当前やってるんですよ。20年間自分はお前の青空、自分の中に青空が広がってるってことを20年間私はやり続けた人間なんですよ。だから本当に青空が触れた時に、ああこれで本当に自分の中に青空が広がってるから青空を見ることができたんだな。だからなんていうかな、私今までの言い方だと曹洞宗の修行が無駄でしたって言ってちょっと言うようなニュアンスで言っちゃってきたけども、そう今振り返るとそうじゃなかったってことね。だからテラワダしか勉強してない人間がそこについて疑問を持たないのは当たり前で、彼らは曹洞宗の修行をやってないからそこは分かんないんですよ。だけど私は20年たっぷりやったから、だからパオメソッドの最後のところでそれに触れても、ああ結局そういうことだったのっていうのは分かったってことですね。だから私の20年間の曹洞宗の修行をしてない純粋にテラワダだけをやってきたビルマのセアレとかセアドや、ね、ビクたちに私が言うことを別れっていうのは、あ、所詮は無理だったんだなってことが今分かったってことなのね。それは彼らと私はもちろんパオメソッドってことは共通なんだけども、私はパオメソッドの以前に20年間たっぷりシカンタザやってきた人間だから、それはシカンタザってことは要するにお前は青空なんだぞ、青空の上に座れよ、だからもう青空だからもう何一つ求める必要ないんだよ、だから座れはもうそれでいいんだよっていう教えなんですよ、ね、でティクナタハンさん的に言えば There is no path to Nibbana、 Path itself is Nibbana ってことね。要するにニッバーナがあります、で与田さんがいます、で与田さん今与田さんが、遠くにあるニッバーナ にこういう道を歩いていきますってことではないんだよってことね。そうではなくてこの道そのものがニッバーナだよ。でどういうこと、それは与田さんがもうすでに青空が広がっているから青空を自覚するってことがニッバーナってことでしょ。で青空を自覚するってことがパス道ってことなんですよ。だから道を歩いていった果てにニルバーナがあるってことではない。ね。ティクナタハンさんが言ったのはただこれだけなんですよ。で道元禅師も同じなんですよ。だけどこれが私はやっぱり20年間分かんなくて、でも20年間やったのが全部、ビルマに来て分かったっていう話ですね。だからこれをやってない寺場しかやってない、人たちが分かんないのは当たり前だなと思う。だから両方とも当然大事、ね、だから韓国の人は 1.0 も 2.0 も熱くやってくるから 1.0 と 2.0 をや両方とも熱くやった人のみが 3.0 を本当に熱く体験できるだろうな。だから仏教 3.0 を一番理解してくれるのは多分韓国の人なんじゃないかなという気が非常に強くした、まあ、だから、まあ、これからもうこれから毎年やることを決めたし、韓国からもこっち来るようなことにもなってるしね。だから非常に強く、そのあたりを一緒にやっていきたいなと思ってます。はい、ちょっともうここまでにしよう、でそういうことでこれが韓国で明らかになったことで まあ、まあ、今までと同じことなんだけど、今までと同じことをもっと強いインテンシティではっきりしたかなと思います。でここから本当に、第2ステージがいよいよ始まるな。本当に理想も何の迷いもなく 3.0 へ進んでいく、いけるなと思います。はい、じゃあ主張無変性ガンドいきますよ。春情無変性願道、煩悩無人性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成、春情無変性願道、煩悩無人性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成、春情無変性願道、煩悩無人性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成。